今日はローマ人への手紙の4章9節から15節までです。ローマ人への手紙の4章の9節から15節。さてこの幸いは割礼の上に臨むのか、それとも無割礼の上にも臨むのか。実際私たちは言う、アブラハムにとってはその信仰が義とみなされたのだと。ではどのようにして彼は義とみなされたのか。割礼のうちにあることによってか、それとも無割礼のうちにあることによってか。割礼においてではなく、むしろ無割礼においてである。そして彼は無割礼において信仰が義とされた証人として割礼の印を受けたのである。それは彼が無割礼のままで信じた全ての者たちの父となるためであり、彼らにもまたその義が認められるためである。そして彼はただ割礼による者たちにとって父となっただけではなく、さらにまた私たちの父アブラハムが無割礼の時に持っていた信仰の足跡に従って歩んでいる者たちにとっても同様に割礼の父となったのである。なぜならば世界を受け継ぐ者となるというアブラハムへの、あるいは彼の子孫への約束は律法を通してではなく、むしろ信仰の義を通してなされたものであったからである。実際もしも律法による者たちが世界を受け継ぐものであるならば、信仰は虚しくされてしまったことになり、約束は反故にされてしまったことになる。事実律法は怒りを生じさせるのであり、律法のないところには違反もない。アメン。まず、前回のところではですね、何節8節の詩篇の御言葉で終わりましたが、
7절8절시편말씀으로영원전법말씀을끝났습니다。
この9節のこの幸いはという、この幸いは何の幸いであるかというと、
오늘이9절말씀에나오는이행복하는행복이란것이어떤행복을얘기하는것이냐면、
何節8節にある通り、不法が許されて罪が覆い隠されたもののことです。
7절8절에나오는불법의사심을받고그죄의가리우심을받은사람의행복에관해서오늘9절말씀행복을얘기합니다。
そして主がその罪を認めない人です。
어떤사람이행복하냐、죄의가리우심을받고그죄의인정을받지않는사람이행복한사람이라고합니다。
で、その幸いは、割礼の上に臨むか、それとも無割礼の上にも臨むのか。
오늘이행복이할례자에게주는행복인지아니면할례를받지않은사람들에게주는행복인지。
そこでそもそもの話になるんですけれども、アブラハムが割礼が与えられたのは、いつだったかという話になります。
할례를받은사람이행복해졌는지무할례로있을때에불법의사심을얻고행복해졌는지그것을찾으려하면아브라함이언제행복해졌는지그것을보면압니다。
それは割礼が与えられる前にアブラハムが信じたから、だからそれで義とされたと、創世記の方を見ればわかります。
오늘저희들은그것에대한해답을창세기의말씀을보면아브라함이할례를받기전에하나님과만나고만난그뒤에하나님이말씀하신것을믿음으로말미암아의롭다여김을받았습니다。
아브라함이가츠레가아타에라를마니카이상아브라함이세계를受け継ぐものになるという약속을아타에라れました。
하나님께서는이아브라함에게할례를베푸시기전에이미벌써너는믿음의조상이되어하나님앞에서게될것이라고말씀하셨습니다。
아브라함이카이상から呼び出されたのは75歳の時です。
아브라함이하나님께서불러주신때는75세때인데、
それまで、おそらく神を知らず、また神に嫌われる、 民の中で生活しておりました。
저가이때까지하나님을알지못했고또하나님이싫어하는일을하는그런사람들가운데서그일을하면서살고있었습니다
その時に彼は呼び出されて、それで、
이때하나님께서저를부르시고、
その父のもとを離れて、行きなさい。
본토친척내아비집을떠나라고하셨습니다。
で、世界を受け継ぐ、あなたの子孫を多くしようという約束が与えられたんです。
그러시면서하나님께말씀하시기를、내가너로생육하고번성하고땅에충만하여믿음의조상이되게하시겠다고약속하셨습니다。
アブラハムは、それまでの行いに関しては神に全く認められるべき点はなかったんですが、
アブラハムは이때까지저가어떤행위를통하여서하나님이아이행위가의로우니까내가아브라함을택해야지하는그런특별한부분이없었습니다。
しかし彼が信仰を持って、神様のその約束を受け止めた信じたがゆえに、アブラハムは義とされました。
그러나저에게나타나신하나님께서말씀하시는그모든말씀을믿는믿음으로말미암아하나님께서는저를의롭다하셨습니다
だから아브라함は信仰の父と言われている通り信じたから義とされた。だから私たち割礼のない民でもあっても信じれば아브라함の子孫となることができるんです。
그러므로아브라함이의롭지않을때하나님을만났으나나타나신하나님이저에게주시는말씀을믿는믿음으로말미암아믿는모든자의조상이됐던것같이저희도믿으면우리의믿는믿음으로말미암아의롭다하심을얻게되는것입니다
14節にあります通りもしも立法による者たちが世界を受け継ぐものであるなら信仰は虚しくされてしまったことになります。
14절에보니까만일율법에속한자들이후사이면믿음은헛것이고하나님의약속은폐한것이라고했습니다。
しかし律法というのは単に怒りを生じさせるもの、つまり私たちに罪があるということが示されて、そして神様の怒りがあらわにされるだけのものでしかないんです。
왜냐하면율법에는구원이없습니다。율법은이런저런죄를지으면이런이런벌이따르고하는율법을어기면하나님의진로가반드시따라간다는것그것을가르쳐주는것이율법이기때문입니다。
율법은이한을示すために付け加えられたものとガラテア人への手紙に書いてあります。
갈라디아서를보니까율법은죄를범한자들에게그죄를가르치는것이율법이라고정하고있습니다。
ですから神様の義というのは律法ではなく、
그러므로하나님의의롭다하신것은율법을지켰기때문에의롭다하시는것이아니고
신권이여러번이다
믿음으로하나님의말씀을듣고믿는것을주님은의롭다하십니다
今日読んだ箇所では何度か、律法の象徴として割礼が出てきましたけれども、
오늘함께봉독한말씀을보면은몇번에걸쳐서할례할례라는말씀이나오는데
その割礼というのは律法を持った民である、神の印がついた民であるという、そういう印としてユダヤ人は受け止めておりました。
이할례에대해서유태인들은율법을가진자의몸의흔적그것으로이해를하고할례를자랑스럽게여겼습니다。
で、それにしても割礼というのは、なんで、その男性のシンボルのところにの肉を切り取るというそういう行為なのかというところに非常に疑問が湧きます。
근데저희들이이할례에대해서생각하면왜할례라는것이남자의그심볼거기에다가상처를주는것이것을왜할례라고할까라는의문이생깁니다。
しかもですね、その男性器というのは命を生み出すところの部分です。
근데이남성의이심볼이라는것이생명을생산하는곳이잖아요。
神は全能なるお方であり、
하나님은전능하신하나님이십니다。
そして命の主であり、
그리고생명의주이시기도하십니다。
そのことをアブラハムに示すために、
이전능하신하나님그리고생명을주관하신하나님이라는것을아브라함에게나타내시기위해서
その割礼が与えられたからです。
이할례라는것을베푸셨습니다。생명의정권이하나님앞에있다라는것을막이하기위해서。
創世記の17章を開きたいと思います。
창세기17장을보시겠습니다。
この割礼が与えられたのはですね、アブラハムがいくつ、何歳の時だったでしょうか。創世記の17章のまず1節から5節までを、1節と2節を読みします。アブラハムが99歳になった時、主はアブラハムに現れこう仰せられた。私は全能の神である。あなたは私の前を歩み全きものであれ。私は私の契約を私とあなたとの間に立てる。私はあなたをおびただしく増やそう。アメン。アブラハムがなんと99歳の時に、その命の生み出す器官である肉を切り取るという割礼が与えられます。
アブラハム99세때여호와께서아브라함에게나타나셔서자기의전능하심으로말미암아저에게할례를베푸시고이생육하고번성하는그정권이하나님앞에있는것을가르치셨습니다。
99歳といえばもうもはや命を生み出すという望みがついえた年です。
99세라고하는이나이는생명을전할수있는그런능력이완전히폐쇄된상태입니다。
その上でなおかつ命を生み出す器官の肉を切り取るんです。
생명을생산할수있는능력을완전히잃어버린그남자에게하나님께서그위에더하여서그살을베어버리셨습니다。
つまり人間の力はすでに途絶え、そしてさらに人間の命もまた切り取るという、そういう人の力ではもはや絶望的な状況において神様は現れました。
생육하고번성하고땅에충만할수있는자기자신의능력은완전히폐하여진그육체에하나님께서더하여서또상처를내서더이객관적으로보면은더폐하여지는더나빠지게하는그런역사를딱행하시고난뒤에번성하게한다하셨어요。
아브라함은아마다ですね16章16節に書いてあるんですが、イシュマエルを産んだ86歳の時にまだ肉の力が残っている時にアブラハムは何としてでもその神様の約束を自分の力で果たそうとしてハガルにイシュマエルを産ませました。
이아브라함이자기의그육체의능력이마지막으로남아있다라고판단한그때에아브라함이이자기아내의종하갈을통해서이스마엘을낳았습니다。그때가86세입니다。
ところが神様の約束は妻サライから生み出すということだったんですけれども、
그러나하나님께서약속하신그자녀는그아브라함의아내사라에게서태어날것이라고하셨는데요。
でも神様から与えられた約束を人は人間の自分の力で何とかしてやるべきではないんです。
그러므로이것을통해서저희들이배워야하는것은하나님께서내게어떤약속을주셨을때에그약속을인간의나의어떤힘으로그것을이루어서는이스마엘과같은아이가태어난다는것입니다。
それは神様の約束は人間の力では全くもって絶望的なところ、もはや神様の力、神様の技でしか現れないということを示すためです。
왜냐하면하나님의그약속의성취는인간의모든힘이소멸됐을때에하나님의전능하신능력으로말미암아이루어진다는것을증거하기위해서99세때에나타났습니다。
それまでは아브라함という名前だったんですけども、この時彼は5節にある通りもうアブラムと呼んではならない、あなたの名はアブラハムとなる、新しい名前が与えられました。
하나님께서자기의육체의안간힘을다하는 아브라함에게는나타나지아니하시고육체의모든능력이쇠하여친아브라함에게99세때나타나셔서5절에보니까는내이름을지금부터는아브라함이라고하지아니하고아브라함이라고하십니다
아브라함というのは単に父という名前なんですけれども
아브라함이라는것은아버지라는이름인데
아브라함은多くの父という
아브라함이라고하는것은열국의아비라는뜻입니다
そしてこの子孫の中から王たちが出て多くの国民とすると약속을与えてくださいました
그리고이아브라함의자손을통하여서신이번성게되면서많은왕들이나타난다고요람이내게로쫓아나타난다라고말씀하십니다
でその印としての割礼なんです
이때에하나님께서만나셔서저에게증거하여주신이모든말씀의증거로몸에지니게하신것이할례인것입니다
9節から11節までお読みします。ついで神はアブラハムに仰せられた。あなたはあなたの後のあなたの子孫と共に世々にわたり私の契約を守らなければならない。次のことが私とあなただったと、またあなたの後のあなたの子孫との間であなた方が守るべき私の契約である。あなた方の中のすべての男子は割礼を受けなさい。あなた方はあなた方の包皮の肉を切り捨てなさい。それが私とあなた方の間の契約の印である。アメン。このようにですね、人の、命の源であるところに印をつけることによって
사람의그생명을생산하는그근원이될수있는곳에그양피를뱀으로말미암아
そのものの命は誠に神様の力だけによって
이사람의생명은이양피를뱀사람의생명은하나님의능력으로말미암아
지배された民である
지배받는다지배를받겠습니다라고하는그의지표현입니다지배한다지배받겠습니다라는의지표현이양피를뱀것이었습니다
そのことを示すためにわざわざこの男性器の部分だったのではないかと思われます。
이언약하나님쪽의언약그리고사람이받은언약이것을증거하는것으로보이게나타난것이양피를베는것이것이라고생각합니다
そしてそのことを信じる私たちもまたアブラハムの子孫です。
그리고이일을보고듣고믿은저희들도아브라함의자손입니다
私たちの力がついえて私たちの望みも消え失せようとしている時
아브라함같이저희들도완전히자기들의그육적인힘은없어지고자기들의능력으로는어떤것을이룰만한그런소망이없어지고끊어진때에
私たちの望み私たちの希望はただ主にあるんです。
이때에우리는우리의소망을주님께만줄수가있고우리의모든바라는것도주님만의지할수가있게되는것입니다
아브라함이하갈에게이스마엘을낳았을때86세였
는데아브라함이하갈에게이스마엘을낳았을때는86세였는데
で、その後13년간全く本当に神様の言葉がありませんでした。
아브라함이자기의마음대로하갈을통하여서이스마엘을하나님의뜻을이룬다하면서낳고나니까13년간하나님께서아브라함에게대하여서침묵하시고나타나지아니하셨습니다
私たちが人の頑張りによって神様に何かを果たそうとするなら神様はお言葉がなくなるんです。
이와같이저희들이하나님의약속을받고도하나님의약속의말씀을하나님이약속하신대로이행할때까지기다리지아니하고우리의힘과능력으로이약속을이행하려고모양을만들면아브라함에게13년간나타나지않았던것같이하나님의말씀이저희들에게도나타나지않습니다
そしてアブラハムが99歳になった時に神様が真っ先に言われた言葉が私は全能の神であるという言葉です。
アブラハムに13年前に나타나신하나님99세에아브라함에게나타나신하나님이저에게처음말씀하신게뭐냐나는전능한하나님이라그랬어요
私たち信仰によるアブラハムの子孫も
믿음으로말미암아아브라함의자손이된저희들도
神が全能なる神であると知らなくてはなりません。
그러므로우리도아브라함과같이전능하신하나님을알지않으면안됩니다
すべての命を生み出す源であり
모든생명을생산하는근원이되신
また私たちの望みではなくただ神様の側の力神様の側の約束によって私たちは生かされる
우리의소원때문이아니고하나님께서우리에게약속하신약속의말씀그것으로말미암아우리의생애는이루어지는것입니다
大切なのは肉の割礼ではなく
제일중요한것은양피를베는육체의할례가아니요
見えないところの割礼です
보이지않는곳에하나님께서받기를원하는할례가저희들에게는필요합니다
自分の力で何とか救いを達成しようというその肉の抱負を切り捨てて
내가내힘으로어떻게해서든지잘믿어봐야지잘해봐야지그러면서자기의육체의양피를베는것이중요한것이아니고
この全能なる神に信頼する皆さんでありますように
전능하신하나님을믿는믿음의양피를베는여러분이되시기를
예수様のお名前によって祝福します
예수님의이름으로축복합니다아멘
愛する天の神様全能なる神様私たちはただあなたを信頼するためにこうしてここに集いそしてあなたを慕い求めてこの激しい雨の中早朝に来てあなたを礼拝いたしましたどうかあなたがこの者たちのその信仰に報いてくださりそしてただあなたに寄りすがりただあなただけが働かれて救いの御業を達成してください命の技をなすことができますように主はあなたが働いてくださいこの新しく始まった1週間あなたに信頼しつつ歩みそれぞれのその手の技が祝福されて仕事が祝福され事業が祝福されそして霊的にもまた肉的にも多くの生み出しをなすことができますようにどうか助けてください今日のこの御言葉を感謝して私たちの愛する主イエス様のお名前によって祈りますアーメン